坂道とその美しい街並みが特徴のあるとある住宅街の中のとあるビル最上階ペントハウスに店を構えるカフェ2066。なぜかここには毎日のように素晴らしい個性の持ち主のお客がふらりと迷い込んでくる。さて今日はどんなお客が扉をくぐり抜けてくるのだろう。
当時はサイバーパンクドラマでした。で皮肉にもそのマックスは後のキャノンのゼロワンショップのコマーシャルキャラクターとして登場するんですよ、ゼロワンショップのお客さんの常連の間で始まったのが最初なんですよ。一番まあ初代って言いますか、事実上の初代としてやってるボーイ先生っていう方がねいらっしゃるんですけども、そういうユーザーグループとか、あるいはそういう、まあ、当時はブログっていうよりは、まあ、いろんなインターネットのホームページを開設してる人たちが一番年に1回集まってお祭りするっていう場所だったんですよ。そこで一旦私の中でコンピューター の興味が一回切れるんですよ。当時もファミコンを売ってたんですけど、私ファミリーベーシックしか知らなかったんですね。いっぱいいろんなメーカーが3面のゲームウォッチとかもありましたけど、ちょっとイラストの世界でご飯が食べたいと思い込んでましたんでね、なんかね因果かも感じましたねその時はね、そうですね。もうマックはもうその中ではすでに憧れの一つでしたから、あでも100万はよう払わんなと思って、マイマックを手に入れるのは92年なんですけど、
はい、結局あれなんですよね、はい、じゃあ98年にそういう出会いがあって、はい、で、はい、まあ、マック時代は92年に
マイマックをね、やっとその時に手に入れました
ね。で、はい、そのマックって何やったんですか。
パワーブックの140、
うん、すごい高額商品じゃないですか。
いやそれがね、ちょっと言えないからどうしようかな、ゴニョゴニョがあって、ゴニョゴニョがあって、これはこんな値段でいいですよがあったんですよ。
優待価格ですね。
違います。
違うんですか？
違います。これは表に言うなっていう、まあ、今もないんですけどね、そういう制度は。そういうのがあったんですよ。そういうどっかで。
優待ではなくて、制度ではなくて。
制度ではなくて、どっかで。
あったんですね。そういうことが。
まあ、要はもう捨て値なんですよ。捨て値でも高いんですよ。20万ぐらいするんですよ。
でも3分の1ぐらい、3分の1以下じゃないですか。
うん、そう。だってね、あの当時ノートって、Mac のノートは80万コースでしたからね。
ね、70万とかそんなんでしたよね、作っても。
そうそうそう。で、それがまあ20万って言ったらもう、まあちょっとね、ボーナス後やったからお金の余裕もあったんで、
ね、
もう買います買いますみたいな感じで。
すごいっすね。
も
う思わず喫茶店持ってて、
はい。
カチャカチャとやりたくなりませんでした。
喫茶店はなかったですけど、外に、当時まだノートパソコンを外で使うっていうのは、ちょっとやっぱりまだ恥ずかしい時代だったと私は認識してるんですけど、
それは山村さんの価値観がそうだったんですね。
例えば Mac といえどもね。
ええ、
で、ニュースせ、当時、ニュースステーションっていうコマーシ、あの番組の提供が Apple コンピューターでしたから、
あの当時アップルでしたっけ？
ええ。で、アップルがコマーシャルに提供に入ってましたから、コマーシャルとして、発想のカバンっていうキャッチフレーズで、街中で男女がパワーブックをテラスで開いて、こう、楽しくパワーブックの画面を見て操作してるっていうコマーシャルがあったんですね。で、パワーブック手に入れても、あ、これやりたいとか、なんかすごく思いましたけどね。
ああ、それを実現させちゃったと。
でも本当にテラス行って映ってことはしなかったです。やっぱり実際持って出ると開くタイミングがないんですよ。周りの目線がすごく気になって。
あ、そうですか。
まあ今はね本当にゲーム、携帯、パソコンは電車の中とか喫茶店当たり前になりましたけど、あの時はちょっと特殊なやつっていう風に見られるんじゃないかなって、まあ、私の観点ですけどね、思ってましたんで。まあでもどこでも持って行ってましたよ。だからそういう公共のとこじゃないとこで、はい、まあその会社のどっか部屋でとか、イベントでとかいうとこには必ず持って行って使ってましたけどね。
はい、どんな使い方されてたんですか、ちなみに。
もう当時やっとユーザー会入って、あのいろいろ面白いものを見せてもらってる頃でしたから。
じゃあその当時もマグネットに参加されてたんですか？
初めぐらいですね。入って初めぐらいですね。
92年、
でもものすごい楽しみでね、ユーザー会が。最初そのすごい遠いものやと思ってたんがね、
はい、
実際入ってみたら、まあいろんなお話聞いて、最後まあ自分らでこう、
はい、
まあ、マック自慢じゃないですけどね、はい、いや今度こうたマックこんなんなんですよとかね、まあ、お互いの自慢があって、
はい、
で面白いですね。まだメールも普及してないんで、
はい、
みんなに帰りに、はい、あ、こんな面白いあのシェアウェアあんねんけど、あ、じゃあフロッピーで送るわ、住所書いてって言って、住所書いてもらったら、
はい、
フロッピーそのシェアウェアのソフトコピーして郵便で送るとかやってましたね、
はい、ちなみに当時パソコン通信はもうありましたよね。
あったんですけど、中にやっぱりパソコン通信はねって言って入らない人もいたから、そんなにこう、皆が皆メールでっていうわけにいかなかったんですよ。
そうですか。へえ、懐かしい時代ですね。その当時って、でも、パワーブックの140でしたっけ
?140 と、すぐに、あの、また同じ類で170があったので、170に買い替えたりとか。
まあ、
あの、すぐにまた、その、ゴニョゴニョから
170、
ゴニョゴニョから170も出てきたんですよ。あ、じゃあそれの方がいいやって言ってすぐ140飛ばしてで買ってっていうしましたね。
贅沢だ
まあでもその差額そんななかったんですよ。
うーん、でしょうね当時は。あの、ちなみに、
はい、
それマグネットに持っていかれたんですか？
140、あ、もちろん140とか170持って行ってましたね。
当時って珍しがられませんでした？
いや、やっぱりつわものがその当時たくさんいらっしゃいましたから。
たくさんいたんですか？
本当に今ちょっとマグネット、
はい、
だいたい20人から多い時で30人ぐらいの参加者なんですけど、
多いですね、
当時は多い時80人の会議室満杯で後ろ地味とか、入りきらへんからドアにおるとか、ドア開けて廊下に、廊下から見てる人がおるとか、そんな時が、まあ私が大じゃないですけど、先生がやってらっしゃった時ですけど、
そんな時がありましたから。すごいですね。
すごかったですよ。
じゃあそんな感じやったら、パワーブック触ってる人なんて、ある程度いたでしょうね、やっぱり。
まあだからもうパワーブック持ってきてる人もザラにいましたし。
ちなみに何人ぐらいやってます？
ああ、どうでしょう。その何人ってことは数えてなかったし、でも軽く10人はいたんじゃないですかね、その時は。
それはすごいですね、マジで。じゃあ10人ブルジョアがいたと。
あ、もうだから本当に普通にどっかのお医者さんとか、あの、歯科医さんとかね、あの歯科医さんとか歯医者さんとかね、そういう方もいらっしゃいましたよね。でも思ったより、そんなあの、お金持ち風の雰囲気のっていう感じのものではなかった、あの場の雰囲気がね、ではなかったですから、私も行きやすかったですね。
そうですか。
とにかく、Mac で面白いことあったら、なんか話題にしようっていう感じでみんな集まってましたから。でも、ハイパーカード、当時ね、スタックでこんなん作ったよとか、あの、こんなんあるから持ってきたよとかいうようなことはね、よくありましたね。
そうですか。ハイパーカードですよね、当時は。ね、
どっかね、大人の学園祭のノリみたいな印象でした。当時みんなよくそれ言ったんですよ。あの、社会人になってからこんな放課後活動みたいなことできると思わなかったっていうのはよく言ってましたね。
楽しんでられたんですね、皆さん。
割とね、その時はもう、ですから、KUGC っていう関西地区でのね、ユーザー会のイベントがあったりしたんですけど、だから前の日、もうその発表するスタッフが間に合わんから言うて、部屋でね、半分泊まり込みながら、3人くらいで、あなたはイラスト係、あなたはスクリプト係とか分けて、明日までこのスタッフを完成させようとかね。
すごいバイタリティ、
まあ、ね、そんなやってましたね。
すごい。
大したもんじゃないんですよ。
そんな、
すごいもんじゃないです
よ。そんな評価を入れる必要はないですよ。そうなんですか。あれですよね、僕95年に初めて Mac を買ったんですけど、
はい、あ、はいはいはい、ちょうどインガな年に買われましたね。
そうなんですよ、インガな年に買ったんですよ、周りのパソコン知ってる人から、あの、今 Mac って言って言われたのはなんとなく記憶してますけど、
ね、年でした。
ね、あの、まあ、ハイパーカードですかね。
はい、はい、はい。
あれはすごい当時ね、驚いたの覚えてますね。
ああ、
なんか、いろんなものがありましたよね、ハイパーカードで。
そうですね、もうゲームから何から、もう今のウェブサービスに匹敵するだけの内容が全部ありましたね。
っていうか、あれって結局今で言う、はい、いわゆるフラッシュとか、ああいうノリの。
ああ、そうですね。まあ、ね、確かにフラッシュのノリですね。
走りですよね、
う
ん。
そうですね。
ゲームもありましたし、なんかこう、あれって、あ、なんか、はい、なってますね。
そうなんですよ。ごめんなさい。これがね。
いいですよ、いいですよ。そんなに気になる音量じゃないんです
よ、ね。大丈夫ですか、はいはい、
あれですよね。ハイパーカードって、はい、結局僕が多分、あれマウスの勉強したソフトウェアはもしかしてハイパーカードやったのかな。あれ、カラーでしたけど。
95年当時だと、ね、なんか最初にアクアラングつけた人が海の中潜っていって、クジラと出会うんですね。
そうです、そうです。
あれ、ハイパーカードによって、ランタイムアプリケーションのタイプのハイパーカードみたいなやつやったと思うんですけど、ランタイムっていうのはですね、
ほうほう、
普通ハイパーカードっていうのは、ハイパーカードってアプリケーションに対して、ハイパーカードの、ファイルを起動しますよね。
はい。
まあ言ったら、フォトショップと画像の関係みたいな感じですね。
はいはいはい、はい。
フォトショップ入ってない、まあ、フォトショップもプレビューも何も入ってないマイクで画像だけ掘り込むと開きませんで終わりますよね。
あ、はい。
ハイパーカードも当時は、ハイパーカードが入ってなければ、はい、開きませんで、はい、なったんですけど、
はい、
で、ハイパーカード持ってないユーザーにも見てほしいっていう人がたくさんいたんですよ。
あ、そうですね、
はい、そういう時ファイルをランタイムに、ランタイムっていう、方式に変換すると起動するアプリケーションプログラムを埋め込めるんです、ファイルに。で、向こうは、うん、先方さんはアプリケーション持ってなくてもその機能だけは使えるので、動いて中見て操作することはできると。
お、素晴らしい。
まあ、当時もそういう大体のアプリケーションでそういうマルチメディアって叫ばれた頃の90年前半ぐらいまでは、はい、ランタイムアプリケーションがすごく流行ってました。
はあ、ありがとうございます、勉強になりました。すごい、はい、なんかね、僕
はい、
そのマウスの勉強 のマウス学習でしたかね、なんかあれの
名前
って、
ね、はいはいはい、
あれ以外にもね、なんかね、アップルトークですかね、はい、アップルトークでしたっけ、
プリンターの接続ですか、
ネットワーク。
あ、ネットワークを作っ、あ、はい、ネットワークを構築しましょうかなんか言って。
構築しましょうって。あれがハイパーカードの、モノクロのやつ、ビルの。
はいはいはいはい。
中をなんかこう、いろいろ解説で動き回ってる、動き回ってる、やつがありましたけど、あれもかなり感動したんですよね。
ローカルトーク。
ローカ、ごめんなさい、ローカルトークですね。もう忘れてますね、僕も。
ローカルトーク。ケーブル買い間違えて、ローカルとローカルだけ買ってきて、つながれへんっていう、パターンがね、ありましたね。
そうなんですか。
あれは、違えるよっていつも思ってましたけど。
ああ、なんかローカルトークの説明とかも、見てても本当に、感動でしたね、
はい、
あれ見てても。
うん、
ネットワークでパソコン同士、Mac 同士がつながって、ああやってデータの受け渡しができたりとかね。
まあ、ビジネスのシーンでこそあれは生きたんですけど、個人の、例えば自宅に Mac をじゃあ2台以上持ってる人がそんなにいるかっていうと、まだちょっとね、
あの当時もね、いなかったですよね。
ですから、当時はですから、その IBM とかとつながるトークンリングとかね、ああいう技術も全部覚えてたので、まあ、IBM で立ち上げて Apple トーク、Mac とつなぐなんてこともできるようになってましたけど。
そうですよね。まあ、とりあえず僕はすごいああいう、こう、シンプルなアプリケーションにもすごい感動したんですけど、
はい。はい。
あれですよね。そういうのもあれですよね。こう、僕は当時手作りでやってるっていうのに、すごい衝撃を受けたというか、驚いた。というか、すごいベーシックで足し算のプログラムを組んでて感動してた僕にとってはすごい複雑に見えたんで、
確かにね、いきなりあの世界だとね、
何よりもそれを見てた時代からもう軽く10年経って、まあ途中で高校の時にコボルを勉強でやったんですけど、
はいはいはいはい、
コボルでやったので、本当に業務用のね、表計算のアプリケーションとか作ったり、計算のソフトウェアを授業で作ったりとか してたんですけど、当然グラフィックなんか出ないんで、あまり楽しくもなかったし、何より自分が率先して、自分でなんかこう意図を持って取り組んでなかったんで、本当に自分でなんかこうやってなかったか、バイタリティなんて持ってなかったんで、いやいややってましたけど、まあ途中からなんかすごい楽しくなってきて、なんか気がついたクラスで、なんか一番になったりしてましたけど、なんかまあ、僕にとってはすごい中途半端な状態で終わったんで、まあ結局僕にとっては10年のブランクがあったようなんと同然の状態だったんで、ハイパーカードグラフィックで、モノクロでも、すごい、ああいう、なんかこうね、アドベンチャーゲームとかあったりしたの覚えてるんですけど、すごいなと思って。で、それをまた、あの当時で情報って Mac の雑誌しかなかったじゃないですか。
そうですね。Mac 雑誌はでも95年当時だと、Mac ファンはもうありましたね。
Mac ファンはもうありましたね。で、Mac People もあったと思うんですよ。
People さんが出るのはもうちょっと後かもしれないですけどね。95年だと、どちらか。
なんか、初心者向けのやつで、
はい。あ、ビギナーズですか？
ビギナーズが。
はい、マックファンビギナーズ。はい。
いや、マックファンビギナーズじゃなくて、また別であるんですよ。ビギナーズっていう本が。ビギナーズじゃなかったら何やったかな、ちょっと、はっきり思い出せないんですけどね。CD-ROM がおまけで、付録ついてくる、はい、雑誌。
CD-ROM
ついてくる、まあ。雑誌であったんですよ。はい、95年当時で。もう廃刊になっちゃったんですけどね。
マックポッド違うな。
まあまあ、ちょっとまた、誰か、はい、気がついた方おられたらコメントなんで、ぜひ教えてください。まあ、あと、マックパワーとか。
はいはいはい。
あと、いろいろあったと思うんですけど。
関西地区にお住まいだったですかね、
僕は今日、ずっと京都です、未だに。
マックプレスってあったのご存知です？
覚えてないですね。
これはね、雑誌っていうよりは、はい、ミニコミ誌みたいな感じで、今、au の携帯のお店に行くと、表になんか、ミュージシャンの顔写真、いつも表になった、はい、折り込みカラーの4ページくらいのなんか綺麗なやつあるでしょ。
はい、ああ、ごめんなさい。ちょっとわかんないです。
あ、なんかそういう、あれですか、はい、いかにもその、はい、ちょっとホットなグッズが載ってるとか、アーティストのインタビューが載ってるとか、
はいはい、
割と若向きのね、そういう感じで、でも中は、実際には広告がたくさん入ってるっていう、
あ、はいはい、
無料で配ってる、
ね、あ、はい、
ああいうもののカラー釣りの綺麗なやつで、マックプレスっていうのが毎月出てたんですよ。これね、MVP&CO のストラトスさんもご存じないとおっしゃってたんですけど、95年だったらまだやってたと思うんで、私は本当、マック知ったぐらいの頃から、日本橋とか行くと、電気屋さんの表にいつもそれがあったんですよ。
もしかしたら知ってるかもしれないですね。
来たら多分、ああ、これって思い出すかもしれないですけど
ね。
割と関西色の強い記事が多かったので、
それ関西のみ、
そうですね、あとで東京でも配布するようになったかもしれないですけど、割と矢野、関西の矢野電機さんの商品情報とか割とよく載ってましたね。
あ、そうなんですか。
そうですね。95年で、そうですね。マックを買われたっておっしゃってましたよね、その時ね。
はい。パフォーマー550を買いましたね。
はいはい。550。
はい。
557、566って、550やったら520とほぼ。
520のクロックアップ版ですね。
そうですね。デザインとかハードウェア的にはほとんど一緒ですね。
一緒です。はい。当時は、はい、僕、CPU の違いって分かってなかったんで、680/30 と 680LC40 の違いが分からなくて、買いに行った時は、その当時パソコンに僕よりもかなり詳しい人が、
はい、
かなり詳しい人がいたんで、
はい、
その人ついてってもらって買いに行ったんですけど、
はいは
い、僕言うこと聞かなかったんですよ。
あ、こっちしとけっていうのを守らなくて。
680LC040 の方が、
はい。
68LC040 でしたっけ ?680 でしたけど、
68LC040 や
った、ね。68LC040 ですね。はい、の方がいいよって言われたんですけど、
はい。
ただ数字が違うだけやんって思って。 これがね、なんかこう、コアデュオとか、
はい、
ね、あの、セントリー、セントリーのは CPU のことじゃないか、セレロンとかね、ああいう名前が明らかに違ったらね、どんな違いがあるのって思うんですけど、数字が違っただけなんで、そんな大した違いじゃないだろうと思って。
あの自分で一個思い出すのが32ビットアドレッシングっていう問題がありまして、
はい、
コントロールパネルっていうアップルメニューのそこに32ビットアドレッシングっていうコンパネが一個入ってたんですね。
ありましたね。
040で走らすときはそれオンのままでいいんですけど、
はい、
030で走らせるときはアプリケーションによってはこの32ビットを入りにするか切りにするかで起動の状況とか安定度がずいぶん差があったんですよ。
あ、そうなんですか。
まあ、言葉通りですけど32ビットのメモリ領域っていうのを取り方があるんですけど、はい、それに準拠してないソフトを走らせたら、はい、途端にポン落ちるんですよ。
あ、そうなんです。
だから知らずに使うとフリーズ多いとかいう話にねなってたんです。
僕結構フリーズ経験してたんですよ当時。
はいはいはい。
もしかしたらその絡みがあったんかもしれないですね。
うん、アプリケーションによってはね本当に随分差がありましたね、それね。
そうですか。あの当時ってそうですよね、ありましたね、32ビットアドレッシングって。
はい。
懐かしいですね。
で今そんな線でいいなと思いますけどね。
何も考えていいですもんね。本当にその辺はいい意味で便利に、
うん、まあね、手放しのね
時代になりましたね。悪い意味では何も考えてない時代ですよね。
確かにね、
裏で何をしてるのか全然理解もせずに、もう使ってて、なんかいざ使えへんようになったら潰れたとかそういう感じですもんね、
うん、
本当に、
はい、
って話がなんかいきなりディープな方に行っちゃいました。
、はい、
とりあえず、あれですよね。はい、92円で、ハーブック2回乗り換えた。140と170
ですね。
乗り換えられて、はい、まあ、92円にパー、はい、いきなりパーブックユーザーで、Mac ユーザーとなられた。
そうですね。まあ、それまでノート型自体も持ってなかったですしね。
ですか。
家で MSX 走らせてるのが精一杯でしたからね。
ちなみにごめんなさい。MSX の話がちょっと、あまり明確になってないんですけど、はい、MSX はいつ買われたんですか？
それが88年ぐらいですね、多分ね。
それをパソコンをやろうと思って MSX を。
そうです。パソコンというよりか、お絵描きが、CG がやりたかったんですよ。もうちょっと細かく言いましょうか。まず、漫画ブームが当時ありました。まあ今でもブームですけど。
はい。
で、漫画を描くとき、スクリーントーンっていうのを使うのご存知ですかね。
網の、なんとなくは、
フィルムにいろんな細かい網が、網状の点々が印刷されてて、
はい、
これの濃い薄いを使い分けて、今の劇画とかはね、
はい、
影の感じをこう表現したりしますけど、
はい、
このスクリーントーンを貼るっていうのが、まあ、実はその販売上、そのスクリーントーンも売ることがあったんですけど、仕事でね。で、これをデジタルで処理すると、一儲けできないかなって当時私思ったんですよ。
おー、素晴らしい。
漫画家、プロアマ問わずね、このスクリーントーンを買うことで予算が随分使うんですよ。
はい。
A41 枚で当時800円ぐらいしてました。まあ、400円のもあったでしょうけど。
は
ぁ。そしたら、うん。だから劇画のページ数多いものにリアルなものを書くと、それを何百枚も買わないといけない羽目になって、まあ、非常にお金のかかる趣味だったんですね、漫画描くの。じゃあこれどうしたらその機械的に処理できるかなっていろいろコピー用紙にそれをこうさっき写しておいてから原稿コピー機通すとかなんかいろんな試行錯誤をやってたんですけどやっぱりできなくて、
はい、
でまあ当時勤めてたところのショールームに Mac があるから Mac の使える人に教えてもらうんですけど、
はい、
そんなん絶対できへんって言われて、
はい、
コンピューターで網点をね、そんな時代に、まだ当時網点やってたんでしょうけど、で、ああ、そうか、できへんか、で、とりあえず自分でコンピューター勉強してそういうこともやれるようになりたいと思ったけど、Mac が買えないんですね、88年当時。高くって、バブル真っ盛りでしたけどね、バブルの。で、まあ、しゃあないから、とりあえず MSX っていうのがあるから、あれで始めてみるかって言って、電気屋で、もう本当に何も考えずに、ただ売ってる新型ください言って、MSX プラス、プラスプラス ?2 プラスプラスいうやつですね。あ、2プラス。ごめんなさい。MSX2 プラスっていうのを買ったんですね。
MSX は MSX でも、MSX2 を、
はい。2プラスっていうのがあったんですよ。
ですね。
で、3は、3がついに出ないで終わったんです、あれは。
ああ、2プラスっていうのは2の強化版って思って。
うん、そんな感じですね。
じゃあ結構あれですよね、性能良かったんですね、MSX2 ってことは。
当時としてはね、ただ Mac の足元にも及ばないって後で知るわけなんですけど。
ああ、ちなみに88年って言ったら、Apple で言うと、Mac 以外に Apple 2GS。
GS 売ってますね。ただ量販店でほとんど売ってる例なんか見たことなかったですけどね、大阪で。
あ、そうですか。売ってなかったんですか、量販店で。
うん、とりあえず上司二宮なんていうところで売ってることはまずなかったと思います。
そうですか。SX2 で、ね、Apple 2GS。
そうですね、世間的には Apple 2GS が売ってたんでしょうけど、ね、そんなに量販店で、いかがですかみたいな売り方はされてなかったと。
そうなんですか。
記憶してますね。
Apple 2GS もね、触ってみたいんですよね。
いい感じですけど、ちょっとやっぱり、まあもう劣化してるのかもしれないですけど、ちょっとやっぱプラスチックやばな感じがしますけどね、あれ触った感じが。
触らはったんですか、ど
っか。もうちょっと展示してるやつですよ。私のんじゃないですけど。
ああ、
こんな感じなんやと思ってね。
え、当時の話ですか、それ。
いや、中古でソフトマップでよく並んでた時期があったんで。
あ、そうなんですか。
でも結構高値でしたよ。
あ、高値だったんですか。
平均で20万ぐらいで売ってましたよ、ね。古いのに20万よくやるななんて思いながら見てましたけど。
売れてたんですかね。
売れてたんでしょうね。なくなったことを見たらやっぱ売れちゃうんでしょうね。
はぁ、あ。
でも、Apple 2GS でしたら、エミュレーターが今、たくさんあるじゃないですか。
まあまあ、エミュレーターありますけど、
だからエミュレーターの画面でまずどんな感触かっていうのを見てみるといいかもしれないですね。
確かにエミュレーター走らせようって考えが及んでなかったですね、今まで。そうですね、それはいいことを言っていただきました。
いや、はい、でも、ね、スタイリングでどうしてもこう惹かれるんですけど、その画面の中で起きることはこんなにもっさりなんかっていうのをあらかじめ認識しておかないと、その楽さがね、いいかもしれないですね。
僕ブログで、マックマックマックで、よく一時期、よく取り上げてた、はい、番組というかアメリカのパソコン番組で、
はい、
あれなんだっけな、コンピュータークロニクル。
はいはいはい。なんか時々 YouTube にも上がってますね。
上がってますよね。あれでね、アップル 2GS 取り上げられてたような気がするんですけど、
あ、はいはいはいはい、
あれ見てからすごい触りたくなって、
はいはい
はい、あ、グイじゃないですか。
そうですね、
マックもどきと言われますけど
ていうかホッケですからね
ね、アップル2であれを実現させてたっていうのはすごい驚きで、
そうだ、オレンジっていうのがあったんですよ。これはパチモンですけどね、アップルの向こう貼ってオレンジっていうコンピューターを日本のメーカーが作って売ってた時があったんですよ。
ほう、
私が さっきのお話で、高校生で CPU の勉強してた時に、
ほう、
パソコン雑誌を買うと、
ほう、
裏表紙にオレンジって書いて、そのちょうどアップル2みたいな筐体にボディをオレンジ色に塗ったやつで、横にフロッピーディスクやらとかがマニュアルとか山積みになった写真があってね。
お
で、オレンジ、画期的なパソコンが出たオレンジって書いてあって、99,800円かなんかそんなやったんですよ。
お
で、当時の99,800円はパソコンにしたら破格やったから。
でしょうね。
惜しいな、これ。でね、でも CRT 別って書いてあって、CRT がまた3万も4万もするんですよね。で、これ欲しいってずっと思いました。どんな風に動くか全然分からずに。でも日本の業者が多分あれ作ったんやと思うんですけど、すっごく怪しい広告がありましたね。
何で動いてたんでしょうね。
分かんないですね。今となっては時々調べてみようと思うんですけど、あんまりちゃんとした情報を得られなくって。
一応どっかで 見かけられるんです？
いや、全然、もう、ハードウェア自体、どこも、そういろいろ、探して見たことあったんですけど、やっぱり見かけたこと一回もないんですよ。
あ、そうなんですか。じゃあそれはぜひここから呼びかけてみましょうか
持ってる人おったり、
オレンジ持ってる人、もしくはなんかその当時の広告持ってる人がいたらぜひコメント欄にお寄せいただきたいですね。
よくだからそのアップルを真似して 架空のメーカーとかでオレンジコンピューターとか、はい、よくね漫画とか出てほんまにあんのに大丈夫かとか思ったりしましたけどね。
ああ、はいはいはいはい。あのオレンジで思い出したんですけど、はい、なんかあの Windows のボードを指して Mac で昔、
あ、はいはいはいはい、
なんかそれにもそれ、はい、オレンジって名前つなかった。でしたっけ、
そうでしたっけ。そこまで私もちょっと知らないです
ね。ごめんなさいね、オレンジついでに思い出しただけなんですけど。
はいはいはい。
まあでもそういうオレンジってパソコンがあったんですね、国産で。
確か国産です。ごめんなさい。ちょっと今なんかだんだん自信なくなってきたけど。そうやったと思います。あの販売の広告やったら。
そうですか。じゃあ、ゴシップチックになっては困りますので、はい、生産国は不明ということで。
ということで、ね。
オレンジというパソコンご存知の方いたら、ぜひ情報をお寄せください。そうですか。でも、くるくるパーで、当時、はいはい、パソコンは安いですね、本当に。
あ、スキューキュー。あ、それくるくるパーって言うんですね。一瞬何かなと思ったんですけど。
は
い
は
い。はいはい。やっぱ破格値段、破格でしたね。
破格ですね。あの、PC6001 でも、あれはおいくらでしたっけ、はい、あれも安かったですよね。
でもやっぱり最低でも14、5万してたんちゃいます？
あ、そんなもんしてたんですか、やっぱり。
とにかく NEC のもので10万切ってるものって多分なかったように思うんですけど。
そう。シャープは安かったんですかね。
シャープは当時はまだ MZ とかを出してる時で、ディスプレイ、
富士通の FM7 とか安かったんですよ。
FM も高かったですね。なんぼってちょっとよく覚えてないですけど、とりあえず自分の視野から MZ と FM は外してましたね。変えるわけないと思って。
そうなんですか。まあでも、はい、まあまあまあ、話がちょっと、
はい、
それたんですけど、MSX2 って、MSX2 プラスですか。
あ、そうです、ね。
ちなみによろしかった値段は。
4万前後でしたよ。
あ、そんなもんだったんですか。結構じゃあ安くてコストパフォーマンス高いんじゃないですか、それ。
高いですね。で、ゲームできるってのは知ってましたから、で、とりあえずそのパソコンとして飽きた時にゲーム機として使おうと思って、何でしたっけ、ゼビウスとか上海とか、
はい、
なんかそういったカセットも一緒に買ったんですよね。
そうですか。でも MSX はもうちょっと高かったんでしたっけ、はい、それの前の。
ああ、どうでしょうね。あ、でもね、MSX 自体の成り立ちとしては、やっぱりティーンエイジャーに買ってもらって、パソコンの裾の広げようっていう、
です
よね、そういう位置づけでしたから、そんな高いものはなかったと思うんですけどね。
7、8万はでもしてたような気がするんですけどね。
で、その、驚いたのがね、その、はい、パナソニックの MSX2 プラスを買って、取り扱い説明書を読むと、
はい、
コンピューターって何みたいなとこから始まってるんですよ。
おお、親切ですね。
うん、でも、
はい、
すごく愕然としたのは、
はい、
そこって一体何に使えるのさ、それはみんなで考えましょうみたいな、そんなことが書いてあるんですよ。
素晴らしいじゃないですか。
いや、でも、おいおいって、買ったはいいけど、使い方自分で考えろってどういうこっちゃっていう。
いいじゃないですか、そんな。めちゃくちゃいいじゃないですか、それ。
ああ、でも、なんかね、ゲーム機っていうのが当時すごく乗してましたから、製品には必ず目的があるみたいな捉え方、ちょっと私は知ってたんですよね。
ああ、そういうふうなところ、うん、立ち位置から見え張ったということですね。
で、まあ、あとはね、家電のメーカーがやってることなんで、そのマニュアルかなんかパンフにも書いてあったのは、冷蔵庫なら物を冷やす、洗濯機なら物を洗う、でもパソコンはさ、それはあなたが決めてください。なんかそんなことを書いてたんですよ。
機能主義ってやつですね。
なんかね。とりあえずついてきたお絵かけソフトなんかで絵を描いたりとか、うん、そういうことはしましたね。
でも、それって、僕、コーチングに関わってますけど、
はい、
コーチングの観点から考えると非常に素晴らしいですけどね。
あ、その提案。
自分で考えようって。
はいはいはいはい。
日本人って、思い込みが結構、日本人の相対的な思い込みっていうので、はい、
うんうんうん、
物を教えてもらうっていう思い込みがあるんですよね。
はいはいはい。
何でも物を教えてもらうものだって。
うん、
自分で見つけてきて、自分で発見して、自分で工夫していくものだっていうのが意外となかったりするんですよね。なんか、よく人が行動してるのを、観察していると掴めるんですけど、
はい、
何かわからないことが出てくると、
はい、
とりあえず観察してみようってしないんですよね。教えてなんですよね。
ああ、これ何みたいな。誰かにとりあえず聞いてみりゃいいや。
とりあえず誰か答えをまず教えるみたいな。
あれは多分聞くは一時の恥っていうあの言葉が随分刷り込まれてるのかもしれない
ですね。世代によってどうなんでしょうと思うんですけどね、なんかこうで学校もね教育ってやってんのに教えてるでしょ、はい、思いっきり。
ああそうですね。
あのなんかじゃあこれをみんなで模索してみようとかでやらないじゃないですか、全然答えなんかないんだから言って。
ああでも子供の時、今、大人になってからね、まあ、たまにそういうことも考える時があって、子供の時のことを思い出すと、何の呼び水もなしに空っぽの状態から考えろと言っても、それだったら無理だった
んですよ。呼び水がないところではね、なかなか、無理なんですけど、何か初めに触発されるきっかけがあって、
ね、そういうの与えて。
とそこに、まあ、与えるというか、まあ、用意しとくだけで、あとは自由にさせておけばいいと思うんですけど、はい、ほっといて、まあなんか触発を受けた子供とかがいて、そこになんかこう、のめり込み始めたら、あとはなんかこう、ね、ヒントチックなものとかでいいと思うんですよね。本人どんどん勝手に掴んでいくと思うんですけど、でもそれの観点から考えると、その MSX2 の、はい、MSX2 プラスのパナソニックって言うんですか、名前ちょっと僕わかんないですけど、
はい、
それの説明書を作った人って、非常に素晴らしいセンスの人ですよ、本当に。
ですかね。
すごいですよ、そのセンス。本当に僕、感心しますよ、今聞いて。素晴らしいですよね。本当に僕、パソコンって、こんなことができます、あんなことができますって、よくなんか提案しようとか言ってやってますけど、はいはい、勝手にこうたやつが自分で使い方見つけて使わしゃええやんっていう感じで、結構そう思ってるんですよね。
はいはいはい。
僕なんかは Mac 買ったのは、レコーディングをしようと思って、
はいはいはい。
買って、僕にとって、Mac っていうのは、初めの入り口はレコーディング作業ができるかできないか、それだけでしたからね。
はいはいはい、はい。
で、今こうやってね、山村さんとこうやってインタビューして、喋る使い方も結局、Mac 使って、って。で、まあ、これって、言えば使い方決まってないですからね、パソコンで。
まあそうですよね。
だから、あなたが考えてみようって、素晴らしいですよ。かなり先取りしてますよ、それは。
ですかね。
いや、すごいな、いい お話聞きました。そんな、その時代に
すで
に。
いいですかね。
そんな先取りしたことを言ってる人がいるなんて。皆さん、今回もここまで聞いてくださって本当にありがとうございます。プラスドット県の代表を務めております、高知香川和樹です。皆さん、こんにちは。後半一部、お聞き苦しい部分があったかもしれません。申し訳ございません。ですね。まあ、山村さんの話は、相も変わらず素晴らしいです。本当にね。オレンジパソコンですかね、当時の、昔の話ですかね。なんか、今、久しぶりに聞き返してきて、聞き返してみて思ったんですけどね、インターネットを調べても全然出てこないんですよ、これ、本当に。本当にご存知な方おられたら、ぜひ、教えていただけないでしょうかね、本当に。まあ、あと他にも結構今回、多分僕の年代とか、あとまあ僕の年代よりもさらに、上の方々にとっては結構懐かしい話が、また改めて出てきたと思うんですが、ね、本当に、よくよく聞いてたら、よくここまで喋るなって本当に感心してました、山村さんに対して。さて、次回もまだまだ続きます。ぜひ、聞いてくださるあなた。本当に優しい人ですね。また次回お会いしましょう。パスと時計代表、高知香川がお送りしました。カフェ2066。それでは、また。